皆さん、おはようございます。私たちは今日第3アドベント大降節の聖日を迎えました。クリスマスはもう本当に間近に迫ってまいりました。話は変わりますけれども、毎朝早く NHK テレビで、総合テレビの方で一つの番組があります。その番組の名前はストップ詐欺被害、私は騙されないという短いわずか数分間の番組になりますけど、この中でも皆さんご覧になった方がおありかと思います。警察庁の調べでは、なんと 95% の高齢者がオレオレ詐欺で騙されているそうです。でこれは数年前から日本で大きく問題となっているオレオレ詐欺事件のことですが、息子や孫の名前を語って電話をしてお金を騙し取る手法、悪徳商法ではありますね。日本では1日皆さん、なんと約1億円ものそのお金がオレオレ詐欺事件で失われていると言います。ちょっと出してください。はい、最近は皆さん、隣の国中国、そして韓国、また台湾にまでこのオレオレ詐欺は飛び火しているそうであります。本当に歯止めが効かない、誠に不名誉なことでありますね。また最近では小学校の女の子が SNS で栃木県の35歳の男性によって誘拐されるという事件が起こりました。そして何日間もその栃木県のその男性の家に閉じ込められて、幸いにもこちらの方は被害者の女の子は無事に保護されました。で詳しいことは分かりませんけれども、その女の子は SNS で流れた男性の甘い言葉に騙されて行ったそうです。なんとその男性の家には15歳の中学生が同じく SNS で騙されて、そこに誘拐されてたことも分かりました。皆さん、一昨日奈良の高校1年生の女の子がやはり SNS で知り合った男性で誘拐されて、これも発見されました。まあ、考えてみると皆さん、私たちは安易に他人の他の人の言葉を信用できない時代に入ってきて、 SNS という大変便利なものがありますけど、もう一方では非常に危険も含んでいるわけです。人間というのはこの迷いの中に置かれると判断を誤ることがあります。弱いものですね。今日はこの第3アドベントの聖日です。3番目のこのキャンドルは光、明かりを意味いたします。今の時代、人を信じることが本当に難しくなって、先に光が見えなくなっているような暗い時代に入っております。バプテスマのヨハネは同じように不安を抱えていました。そしてイエス様はそのバプテスマのヨハネにこう言われたんです。11章6節、私につまずかない人は幸いである。なぜバプテスマのヨハネはバプテスマのヨハネにこう言われたんでしょうか。今日は皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りしたい、こう考えています。まず第一、それはイエス・キリスト様は誰でしょうかということです。3章11節をお読みいたします。私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。ヨハネの福音書には次のように書かれています。1章29節、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。30節、私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからです、と私が言ったのはこの方のことです。そして31節、私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラエルに明らかにされるためです。皆さん、ヨハネはイエス様を世の罪を取り除く神の子羊と呼びました。しかし現実の自分は獄の中にいるんです。監獄の中にいるんです。当時の多くの人たちの理解では、メシアが来られたならばメシアによって素晴らしい王国が実現するはずでした。しかしメシア王国が成就する気配は何もなかったんです。 それどころか自分は囚われの身、囚人となっていました。ところでメシア来臨前の最後の預言者と言われたバプテスマのヨハネ、偉大な人物と言われたこのヨハネは獄の中にいましたけれども、イエス様は来たるべきメシアだと信じていたんです。しかし現実の自分は獄の中で囚われていて、彼は不安に襲われてきたのであります。そして弟子をイエス様のもとへ送って、次のように尋ねさせました。マタイの福音書11章3節です。イエスにこう言った、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。これはイエス様はイスラエルが求めていたメシアかどうかという問いなんです。彼は頭では分かっていました。しかし自分の置かれた環境でそれを受け止めることがとても難しかったようです。ヨハネは正直言って分からなかったからだと思います。ですから使いの者を送ったんです。その問いに対してイエス様はこう言われました。11章4節、イエスは彼らに答えられた、あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。5節、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サハラトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。6節、誰でも私につまずかない者は幸いです。彼はなぜ確信がなかったんでしょうか。彼ほどの人物でも確信がありませんでした。だからイエス様は誰でも私につまずかないものは幸いですと言われました。ところで皆さんは今イエス様にどんな期待を持っておられるでしょうか。人を信じることが難しい時代です。暗い雲が立ち込めるような社会の中で信じられるものが見当たらない、あるいは期待できるようなものが見当たりません。一体どこに私たちは光を求めたらよいのでしょうか。あるいはあなたはイエス様に期待したけれども何の良いこともないと思っておられるかもしれません。また自分が期待するように仕事も進まない、人間関係も進まないと思っておられるかもしれません。あなたはイエス様につまずいてはいないでしょうか。聖書では神様に問い尋ねた人たくさん出てくるんです。例えば旧約聖書を開きますと、モーセという人がいました。エリアという人もいました。ヨブという人もいました。エレミアという人もいました。ダニエルという人もいました。まあ、これらの人々は例外なく何度も何度も神様に尋ねているんです。なぜでしょうか、どうしてでしょうか。なぜなら自分と神様との間にギャップがあったからです。バプテスマのヨハネも同じでした。彼らは何度も神様に尋ねました。なぜなら自分と神様の間にギャップが開きがあったからです。バプテスマのヨハネもそうでありました。皆さんはいかがでしょうか。あなたと神様の間にギャップというのはないでしょうか。もし仮にイエス様との間でギャップがあるならば、つまずきを覚えるのではないでしょうか。ギャップがあるときには距離感があります。そして理解することが受け止めることが大変難しくなってしまうのです。であるならば、この旧約聖書の時代の生徒たちのように、預言者たちのように同じようにイエス様に尋ねてみてはいかがでしょうか。わからないこと、理不尽なこと、自分の頭で整理できないこと、たくさんあると思います。でも私たちそれをイエス様に、神様に、私たちは直接尋ねることができる。でこれが非常に大切なポイントです。第2番目に大切なポイントは、そのイエス・キリスト様がどのように応答されたかということです。まず11章の4節をお読みいたします。イエスは彼らに答えられた、あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。皆さん、これは非常に重要なポイントです。ユダヤ的であります。見たり聞いたりすること、 証人というのは目撃者なんです。見てる人なんです。実際自分で聞いてる人なんです。その人が証人になるわけですね。ですからあなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。他人が他の人が言っていることやあるいはまた人の噂ではありません。あなたが見てあなたが聞いているその事実をヨハネに伝えなさい。ですからユダヤ人たちが自分の目で確認してそして自分の耳で確認しなければ人の言葉を信じないというのはそこにありますね。15節、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サハラトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。そして6節、誰でも私につまずかない者は幸いです。皆さん、これがイエス様の回答だったんです。実はこの言葉は旧約聖書のイザヤ書35章の5節から6節の引用なんです。つまりイエス様は御言葉を持って答えを出されたわけです。でここには35章のイザヤ書の6節の言葉が書かれておりません。ですからちょっと読んでみましょう。35章6節、その時足の苗えた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ。イザヤはこのように歌ったのです。すなわちこれらの御言葉を通してイエス様はご自分がメシアである、救い主であることを主張されたのでありました。そして御言葉を示すことに目を留めなさいってありました。でこのいわゆる方法はメソードは現在もしかりです。神様は私たちによく聖書の御言葉を通してお心を示してくださる。だから聖書を読まなければ私たちはそれを確認することが難しいんです。人が語る言葉ではない、自分の目で見て自分の耳で聞いてそしてはっきりと確認するように、つまり信仰というのはパーソナル、神様と自分との縦の関係、個人的な関係であるということです。みんなが教会に行くから自分も教会に行く、誰々さんが教会に行くから誰々さんがクリスチャンだから私もというものではなくして、神様と自分のパーソナルの関係、これが実は信仰のもとになる。ですからイエス様はそのようにこのヨハネに教えられたわけです。11章の4節こう書いています。イエスは彼らに答えられた、あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。そうです、イザヤが予言した御言葉の成就、その成就を聞いたり見たりしたらそのように伝えなさいと言われたんです。さあ皆さん、私たちは今このイエス様のとヨハネとの対話から約2000年後経過した今、このストーリー私たちは学んでいますね。もし皆さん2000年前に自分のポジションを立場を戻して考えてみてみましょう。旧約聖書のイザヤが予言した紀元前5世紀6世紀も昔、その昔に語られた言葉がここで成就した、その場面に出会ったらどんなに大きな感動を覚えることでしょうか。信仰というのは大きく分けて2つあると思います。例えばイエス様が復活された、その後にイエス様はあの疑い深いトマスの前に現れましたね。彼はイエス様の復活を信じようとはしませんでした。そのイエス様の手の釘跡に自分の指を差し込んでみなければ自分は信じない、こう言いましたね。ヨハネの福音書20章25節こう書いています。そこでヨハネの20章25節、他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、ごめんなさい、釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。これはユダヤ人です。自分が見て自分が聞いて自分が確認しなかったら信じない。29節、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです、こう言われました。さあ皆さん、 信仰とは2つのことが考えられるんです。1つ、見て信じる信仰。もう1つは、見ないで信じる信仰。トマスに要求されたのは、この2番目でしたね。でも考えてみたら、見て信じる信仰。見れば分かるんですから、信じられるんです。誰でも。でも信仰というのは、見なくても信頼する、信じるということではないでしょうか。このお方なら大丈夫だ。そう私たちが本当に信じることができるならば、信頼できるならば、見なくても大丈夫なんです。その人の言葉だけで十分ですと私たちは受け止めることができます。イエス様は御言葉を引用して、見ないで信じる信仰を教えられました。バプテスマのヨハネにも同じように求められたんですね。見ないで信じる信仰。それは皆さん、今の時代も同じです。物理的にイエス様を私たちは見ることができません。しかしなら、神の言葉は生きております。ですから、御言葉を私たちは日々読むことによって、御言葉を通して神様が私たちにお語りください。ある時は慰めを与えてください。力を与えてください。励ましを与えてくださるんです。そうです、見ないで見る信仰、見ないで信じる信仰。そうです、それを実は教えられました。そうです、ヘブル人の手紙11章1節こう書かれてますね。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰というのはどういうものであるか、皆さんお考えになったことあるでしょうか。望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるもの、つまりそれほど確かなものであるということです。神様はあなたにも同じように見ないで信じる信仰を求めておられるのではないでしょうか。トマスに求められた信仰、他の弟子たちに求められた信仰、そしてあのバプテスマのヨハネに求められた信仰、それは見ないで信じる信仰でした。これは今の時代も共通して言えることです。イエス様はそのように教えられましたね。ここで皆さん、まず覚えなければならないことがあるんです。それはバプテスマのヨハネという人はナジル人であったということです。ナジル人、それはユダヤ人の中の一派です。ナジル、彼は30年間アラノで生活をして野蜜を食べていたんです。実に質素な生活を日々送っておりました。主に出会うために、神様に出会うために、清めの生活を日々送ることに集中していました。しかもナジル人の主な仕事は何かというと、神の御言葉を学んで暗唱すること、これが仕事だったんです。皆さん、今ね、イスラエル行かれたら、正統派ユダヤ教徒の方々、黒い服を着た、そしてハットをかぶったたくさんの人がいます。それはエルサレムはもちろんのこと、どこの町行っても正統派ユダヤ教徒の人がいますが、彼らは定食何も持ってないんです。彼らはお祈りすると、聖書の御言葉を覚えること、それによって生活して、つまり国家がこの人々を支えているんです。その意味では国家公務員ですね。何も仕事してないんですよ。でしかも子供さん多いんです。5人、6人、7人。その上に、この正統派ユダヤ教徒の子供たちは軍隊に行かなくていい。免除される。ですから他の人々から不平不満が出てるんですね。俺たちは税金を払って、一生懸命働いて税金払ってるのに、彼らは何もしてなくて、そして大家族であって、そして国からお金をもらう。何の生活の心配もない。で、不平不満がたくさん出てるんですけど、今の正統派ユダヤ教徒の人々はそういう生活を送ってるんですね。一説によりますと、バプテスマのヨハネはナジル人として、このイザヤ書をほとんど暗唱していたんではないかと言われてるんです。と思います。そんなことできるのって。皆さん、イザヤ書全部暗唱する。私は1979年に一番初めにイスラエルに行ったんです。まあ、その時は日本人のガイドの方がいるとか知らなかったんですね。だからユダヤ人の方にお願いして案内してもらったんですけど、驚きました。何を驚いたかというとですね、イスラエルの歴代のいわゆる王様の名前、ずらーっと縦板に水を流すこと、ずらーっと出てくるんですよ。 ほうと思いましたね。私はもちろん聖書を読んである程度は知っていましたけど、それほど知識なかったですよ。もう次から次に何年に何々の王で、何年に何々の王で、うわーって出てくるんですね。もちろんガイドさんは国家試験があって、ガイドの資格を持たなければイスラエルでは案内できないわけですから、それは必要なんですけど、皆さんガイドさんでもって言ったら失礼なんですけど、このナジル人は他の仕事してない。お祈りと御言葉を暗唱することだけです。それで質素な清い生活を送っていたですね。ですから十分それをヨハネが、バプテスマのヨハネがイザヤ書をほとんど愛唱しているぐらいであっただろうと推測はできると思います。ヨハネがイエス様も来たるべきお方と信じられたのは、彼がナジル人で旧約聖書の御言葉を蓄えていたからだと思います。それだけのものがベースなければ、この方がメシアかどうか、その接点、そしてを考えることができなかったと思います。そしてそれでも彼は不安に思いましたね。それで大丈夫だろうかと思ったんです。ですから使いを出した。人間というのはそういうもんです。ある程度大丈夫だと思っていても、今一つ何か大丈夫かなと思うことがあるんです。その確信、的を押さえるのは何でしょうか。聖書の御言葉です。ですから私たちは聖書の御言葉を強調しているわけであります。私たちは人生で疑問を持つことが多くあります。そうです。試練を迎える時もあります。不信仰になってしまう時もあります。すでに申し上げたように、不安に陥る理由というのは、私たちの考え、あるいは計画と神様との間にギャップがあるからなんです。私たちの考えはいつも私がベースなんですよ。自分がベースなんです。ですからこの自分、自己、そして限られた、いや有限の私たちと無限の大いなる神様との間には大きな大きなギャップがある。ですからある意味では分からなくて当たり前かもしれませんね。今はイエス様を肉の目で見ることができない時代であります。しかし神様の人である御言葉を通して神様を信頼することができる。私たちは御言葉を開き、御言葉を読むことによって、神の御霊である聖霊が私たちに語りかけてくださる。もう一人のお方、助け主なる御方、慰め主なる御方が聖霊として私たちに御言葉を読むときに助けてとして望んでくださるんです。これが見ないで信じる信仰の歩みです。皆さん、見ないで信じる信仰の鍵、実はそこにあるのですね。人間は神のようではありません。不完全な人間には不明なことが多くありますよ。ですからなぜと問いたくなります。なぜと問っても何も悪いことではありません。しかしそのなぜという思いが私は大切だと思います。なぜなら、なぜという質問、クエスチョンをどこへ持っていくかなんです。私たちはなぜだろうかな、どうしてかな、不思議に思って自問自答するんではなくして、神様のところに持っていく。イザヤはこう歌いました。55章9節、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。有名なフレーズですから、皆さん一緒に読んでみましょうか。3、はい、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。ヨハネはこの御言葉を当然知っていたはずです。イエス様は疑問を投げかけたバプテスマのヨハネに対して、御言葉に目を留めることを伝えました。御言葉こそ人生の疑問に対して回答を与える神の書なんです。ですから聖書の御言葉を知ることは非常に大切なことです。皆さんが人生の試練に出会うとき、あるいは人を信じられないというような状態に置かれたときに、陥ったときに、あなたが重要な決断を迫られるときに、御言葉の蓄えが大きな助けとなっていくんです。話変わりますけれども、私の友人であったヤコブ・エソー世界巡回伝道師のことを思い出しました。彼はドイツ系ロシア人でありまして、牧師であった彼は信仰の故に捕らえられて、 シベリアの強制労働収容所に入れられました。25年以上も彼はその中に入って、そして前後彼は4回また逮捕されて刑務所に入れられたんです。迫害を受け苦難の道を歩んだ彼がある時次のように語ってくれました。独房に3ヶ月に入れられた時、非常に狭い部屋で体も動かすことができない、そのような状態で一日中一人にも会わなかった。一日一回下の窓から食事が運ばれるだけ、その時だけその監視の声が聞こえる。皆さん、そのような状態が何週間と続くと人間は気が狂いそうになるそうです。会話もできない状況に置かれた時にもう気が狂ってしまうかもしれない。そのような状況に置かれた時に監修がこう言ったそうだ。エソーさん、お前の妻も子供も教会の人もみんなお前を捨ててしまったよ。彼は失意のどん底にあった。その時彼は聖書の御言葉を思い出した。皆さん、食べるものも十分もなく孤独のその独房の中にいられて、そのような言葉を言われて、彼は本当に気がめいってしまって落ち込んだんです。その時彼は聖書の御言葉を思い出した。それはヨハネの14章18節です。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。またマタイの福音書6章29節。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。30節。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。彼はこの御言葉を独房の中で思い出したのに喜びが湧いてきて、そして口から賛美の歌声が出てきた。その孤独の独房の中で彼は神様に向かって賛美を始めた。まさしくあのパウロとシラスが獄中で神様を賛美したことは事実である。そう彼は言いました。一人獄中にいたヤコブ・エソー氏を励ましたのは聖書の御言葉であったと彼はその後私に言ってくれました。皆さん、これは経験した人ならばその人の大きな財産になります。でもヤコブ・エソー氏ほどの経験をみんながすることではありません。でも皆さん、小さなことでも御言葉を蓄えることによって私たちは神様を経験することができるんです。話変わりますけど、今年いろんなニュースがありましたね。事件もありましたよね。その中で明るいニュースもいろいろありました。先週の12日半ばでした。何があったんですか。その先週、この写真見てください。そうです、吉野彰さんという方がノーベル化学賞を授与されたんですね。この写真は皆さん、スウェーデンのグスタフ国王からノーベル賞を受け取っているところであります。そうです。そして次お願いします。これは吉野博士と夫人と喜びの笑顔。吉野さんは大阪の方ですよ。大阪出身の方です。ですから地元では大学、また旭化成会社の方では非常に湧いていると聞いております。はい、もう一枚お願いします。これはノーベル賞を手にして本当に喜んだ岩を見せている吉野さんであります。皆さん、吉野さんが時代を先取りするリチウムイオン電池というのを開発した。これは非常に日本ばかりだから世界に貢献しました。大きな働きをしました。ですからこれはノーベル賞受賞に十分値すると世界中の人が評価したんです。この彼が小学校5年生の時に先生から勧められた一冊の本があったそうです。その一冊の本は何か、ろうそくの科学、そういう一冊の本なんです。この本を読んで吉野さんは大きなチャレンジを受けられた。皆さん、この本はどんな本かといえば、ろうそくが燃えるとき 燃焼するときに起こるさまざまな物理的なこと、化学現象をいろんな角度から解説したものだった。でこのことを聞いた NHK のディレクターが、その当時の担任の先生は誰だったかということを調べたんです。すごいですね、 NHK は。調べてずっと、今北海道に女の先生でした、住んでおられることが分かりました。そして自分はもう覚えてないこのことは、その女の先生は言われたそうですけど、吉野さんにとってはその女の先生から受け取った一冊の本が、皆さん、ろうそくの科学という本が本当に大きな影響を彼に与えたんですね。で私はその女先生を調べるんじゃなくて、この本の著者を調べてみたんです。皆さん、この本の著者はマイケル・ファラディ博士という方です。この方は、マイケル・ファラディ氏は1791年9月22日に生まれて、1867年8月25日に亡くなりましたから、70何歳まで生きられた方でありました。イギリスの科学者、物理学者でありました。で、科学者としてベンゼンを発見した人です。そして水素の、塩素の放射水和物を発見したり、ブンゼンバーナーを発明したり、酸化数の体系を提案したり、アノード、カソード、電極、イオンといった用語はこのファラディ氏が一般化させたそうであります。ファラディは、皆さん、この方は非常に貧しい家庭に生まれたんです。小学校も中退しなければならなかったそうです。想像してください。小学校も出ることができなかったその彼が高度な数学などは分かりませんでした。しかし彼は科学の歴史において最も影響を及ぼした科学者の一人として、彼は科学界で最高のこの実験主義者と呼ばれているそうです。面白かったことは、皆さん、アルベルト・アインシュタインが壁にファラディとニュートンとマックスウェルの絵を貼っていたってことです。だからアインシュタイン博士はこのファラディのことを知っていたわけです。このファラディは実は信仰があった人なんですよ。そして彼の生涯を後に伝記を書いた作者がですね、こう言ってます。神と自然の強い一体感がファラディの生涯と仕事に影響している、とこう書いた。つまり、ろうそくの科学、ヨーロッパにはろうそくの文化がありますけれども、この中から彼が、著者のこのファラデー氏はですね、神と自然の強い一体感があるということ、これを生涯の彼は仕事として研究したんですね。ところで、その本の最後、結論のところで彼はこう言ってるんです。人類の皆さんの義務の遂行において、ろうそくのように世界を照らしてください。まさしく吉野博士はろうそくのように明かりを世界に灯してくれた人です。今日はアドベント第 3番目のアドベントです。3番目のろうそくにキャンドルに火を灯しました。光を象徴していますね。そうです。そう考えてくると、皆さん、いかがでしょうか。私はどんな信仰を持っているでしょうか。クリスマスは世界の光であるイエス様がお生まれになった日です。私たちは今キリスト様を見ることはありません。しかし聖書を通してキリスト様にお出会いすることができます。それが見ないで信じる信仰です。さあ、今日のメッセージまとめてみたいと思います。来られるはずのお方は、こういうテーマで今日第3アドベントの聖日お話を進めてまいりました。第3番目のろうそくは光、明かりを意味します。どんなに社会が暗くても光の方がはるかに強いんです。イエス様は、私は世界の光ですと言われました。光である御方が私たちを先導してくださり、内側に住んでくださる、聖書は教えています。その光である方がお生まれになったのがクリスマス、なんという幸いでありませんか。 暗い時代です。人のことを信じることが難しい時代です。でも神の言葉、聖書の言葉は信じることができます。そうです、私たちはそういう時代にどう生きればいいんでしょうか。バプテスマのヨハネは今日私たちに大切なことを教えてくれました。たとえ見えなくても理解できなくても受け止めることが難しくても神様の言葉を信頼することです。それが信仰です。ですから信仰とは望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものですとヘブル人の著者は書きましたね。世界の光である御方がクリスマスに来られたのですから、私たちは素直な心を持って聖書が語る御言葉を信頼して受け止めようではありませんか。お祈りいたしましょう。Dear Heavenly Father, we thank you for your presence. 天のお父様、あなたのご臨在を感謝いたします。The third Advent candle symbolizes light. 第3番目のアドベントろうそくは光を象徴しております。Thank you for Jesus Christ who is the light of the world. 世の光、世界の光であるイエス・キリスト様を感謝いたします。Thank you for your wonderful invitation to come close to you. 神様の御そば近くにあなた様がお招きくださって感謝をいたします。Oh Lord, we ask you to be with us. 主よ、どうぞ私と共にいてください。This world is very dark. It's full of the darkness. この世界は暗い世界です。暗さで満ちております。But you are the light of the world. あなた様は世界の光なるお方です。Thank you, Lord. 主を感謝します。You invited us to have such a wonderful fellowship with the light, Jesus Christ. イエス様が光なるお方、私たちと交わりを持つことを良しとしてくださってありがとうございます。Thank you, Jesus. イエス様感謝します。I want to give you time in silence. お時間を皆さんに応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。Maybe you can pray to God. 神様にお祈りしてください。Are we following the light of this world, Jesus Christ? 世界の光なる御方に私たちはお従いしているでしょうか。Do we have a light in our life? 私たちの生涯の中に人生において光を私たちは持っているでしょうか。 The light shine, it shines in the darkness. The darkness did not overcome it. 光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。 Thank you, Jesus. We want to respond to you now.あなたさんの前に私たちは応答の祈りを差し上げたいと思います。Please pray to God. どうぞ神様の前にお祈りください。アメン。お祈りいたします。Thank you, Jesus. イエス様、感謝します。Because you are light of the world. なぜならあなた様は世界の光になる御方ですから。And you came into this world. この世に、この世界に来てくださいました。Thank you that you talk to us with the word of God and your spirit. 御言葉、神の御言葉とまた御霊を持って私たちにお語りくださり、感謝いたします。We want to follow you, the true light. 誠の光なるあなたにお従いしたく思います。Oh Lord, we ask you to bless those who join in this worship service. この礼拝式に集われたお一人お一人を神様が祝福してくださるようにお願いをいたします。Thank you, God. 神様、感謝します。We pray in the precious name of the Lord Jesus Christ. 尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。